オ。皆さんこんばんは、野田真世です。
皆さんこんばんは、前田美玲です。ね、なんでふざけたの今。どうしたどうした、今までにない、なんかあのラジオだから伝わんないけど、うん、アクションを見せたけど、どうしたの、なんかみんな私に注目注目みたいな、なんかどうしたのどうしたの、暑さで頭やられたのか。
今日はちょっとね、あのねんねんねん、この後のコーナーがね、うん、長くなってしまいそうだから、
あ、そうなんだ、
そうそう、とりあえず挨拶はしておきたいと、はい、大事だということで、はいはい、オープニングの挨拶はしておきたいな、
はい、ということで、ました、はい、うん、じゃあもうすぐ行く感じ、
うん、行く感じで、
はい、それでは今週もせーの、よろしくお願いします。この番組は四重視の提供でお送りいたします。
おかめ八目自己紹介パート2。
イエーイどうしたんだろう、
ね、はい、このラジオの第1回目で、はいはいはい、私たち自己紹介っていうのをね、うん、させていただいたんですよ、はい、一問一答っていうやつね、
はいはい、やりましたね、うん、はい、
で今回嬉しいことにですね、私たちが声優を目指したきっかけとか、もうちょっと詳しく話してほしいなっていう声をいただきましたので、ぜひね話させていただきたいなと思います。
マジで、
うん、
プロフィールがありますね、
うんうんうん、
あ、じゃあ分かりました、聞いてる皆さんもあのよろしかったらですね、あの四重視の公式ツイッターからブログに飛んでプロジェクト四重視についてのページを開いてみてください。
うい、
よし、じゃあねここにあるのねちょっと読みますよ、まあ、名前があって、お互いの名前があって、うん、出身地、誕生日、まあ、身長、特技とかっていう風に書いてありますけど、まあ、じゃあ最初出身地、まあ、私も野田さんも、まあ、東京育ちっていうことで、
東京育ち、
うん、どうしたのさっきからどうしたの、
ね、リオオリンピック開催中と
ここに来てここに来てリオの話をオープニングでよかったんじゃない、
これが放送される頃はもう終わっているんじゃないかと思います。
そうだね、うんうん、
みんな頑張れ
それあ、じゃあそのね、はい、出身地東京っていうことなんだけど、二人とも、
うんうんうん、
でもこれはさ、じゃあやっぱり訛りとか、まあ、方言もそうだけど、うん、もう大変だったのはあんまりない感じ、野田さんとか。
いや、そんなことないね。
あ、そうなの。
うん、なんか自分では東京生まれ東京育ちだから田舎もないのよ、はいはいはい、
うん、うん、そうだよね、うん、
だから、うん、まあ訛りなんてないんだろうなって思ってたんだけど、まあ、いざとか養成所、まあ、とか、まあ、スタジオとか行くようになってから、はい、
うんうん、
野田さんはどこの出身ってすごい聞かれるようになって、
あ、本当に、
それこそなんでだろうってそんなこと言われるなんて思ってなかったから、うん、すごく下町だったから江戸訛りがあったらしくて、訛りっていうものがあるなんて知らなかったんだよ。
あ、なるほど。
だから例えば大阪とか関西とかなら、うんうん、標準語とさ違いがすごくわかるじゃない、
わかるね、うん、
意識できるじゃない、
うんうん、
東京育ちで訛りないと思って生きてきたのにいきなり訛りっていうものを言われて
どこ出身だって言われちゃって
えってなって、そんなもの意識したことなかったから、意識することから始まったから、
そうだね、最初ピンときてなかったもんね、
えって書いてたから、そうそうそうそう
そう、そんなね、じゃあそんな下町育ちのベランメな江戸っ子のあの環境の元育った野田さんね、
はい、
うん、どんな子供時代でした
な、お化けお化け、妖怪妖怪、幽霊幽霊、怪談みたいな子供時代だ。
ブレないね、
ブレないね、
ね、だからうち
どういう
と結構、
そう、どうだった、
あ、うちはね、うん、なんていうのか、だからその、まあ、下町の方じゃないですか、
うん、
野田さん家の方って、うん、私が住んでた地域って都心部の方なんだけど、そうだから話を聞いてると結構カルチャーショックなことが多くて、
うん、お互いにね、
お互いにね、そう、うん、同じ東京でもこんなに違うんだなっていうのって育った環境って、うん、うちはなんだろうな、例えば野田さん家ってもうほんと家族の誕生日を全力でお祝いするのね、
1週間1ヶ月ぐらい前から
企画してでしょ、
企画する、
練りに練ってでしょ、
練りに練
ってないもんそんなこと、うん、でもほんと誕生日とかタイミングが合えばみたいな感じかな、だから、まあ、子供時代は、あ、でもうち父親が、ね、
うん、
やっぱ特撮とか、
うんうんうん、
格闘技とか好きだったんですよ、うんうん、でゴジラは毎年連れて行かれてて、うんうんうん、映画で家族映画だったの、唯一のうちの家族映画と言ってもいい、
うんうん、
家族映画だったのね、だからそうだな、だから前もちらっと話したかもしれないけど、七五三の時の写真は 東宝の撮影スタジオが近かったんで、うんうん、まあ、場所分かっちゃうけど、うんうん、東宝の撮影スタジオが近かったんで、そこで七五三の写真ゴジラと一緒に撮ったのは本当にいい思い出、うんうん、家族写真がすっごい少ないのね。
だからこそなんか一個の思い出をさ大切にできるじゃない。
そうね、
うんうん、って思う、うん、すごく。
でも本当誕生日全力で祝うとか素敵よ、うん、
でもまあ出ないとめっちゃ無視とかされる
人じゃないみたいな。
お前はもう人じゃない家族じゃない、
村八分みたいな感じになっちゃうやっぱり大変だな。
大変なのそんな中で、うん、こう初めて声優さんっていう職業を意識したのはいつだった、まあ、それからなんかそういうものがあるんだなって知った時でもいいんだけど。
そうね、だからもう本当アニメと漫画ばっかり見てたし、うんうん、でも意識したのはね、小学生の時に、うん、あのルローニケンシンやってたんですよ、うんうん、アニメがやってて、でそのルローニケンシンの中で瀬田宗次郎っていうキャラクターが出てくるんだけど、うん、それが、まあ、CV 日高のり子さんだったんだけど、うん、やっぱ日高のり子さんっていうとタッチのみなみちゃんっていう認識だったのね、うんうんうん、当時私の中でそれだけだったんだけど、うん、であでもよく聞けば確かにみなみちゃんだなって思って、うんうん、まあ、瀬田宗次郎って少年の役なんだけど、うん、で聞いてた時に、あ、声優さんっていう職業はしてたんだけど、うん、あ、声優さんってこんなこともできるんだねっていう、うんうん、あまりのだから違いっぷりっていうか、うんうん、気づかなかったから、うんうん、あ、こういうこともできるんだね、いいかもなって思ったのが最初、
うんうん、なるほどね。
私は、
うんうんうん、皆さんは、私声を使う職業っていうものが、うんうんうん、ほらあの昔からさ、
うんうん、
こう英才教育であったから、
あ、階段の、
そうそうそう、
階段のそちら階段の英才教育、
ね、そちらの方面でねだからこう声優さんっていうものと、うん、順次が、
本当身内みたいな感覚で呼ぶけど稲川淳二さんね
稲川淳二さんと声優さんっていうものの違いはあまり分かってなかったんだよね、子供の時。
あ、いわゆるその語り部みたいなのと、
そうそうそうそう、だからこそ中学生に上がって、うん、友達にこのアニメ雑誌っていうものを初めて見せられて、
はい
はい、まよちゃんが好きなキャラクターの声の人この人だよって言われて、まあ、あの、
う
ん、見せられたのが緑川ひかるさんだったんだけど、
おうほうほうほう、
初めてその時顔を知ったのよ、
うんうんうん、
そうそう、あ、この人なんだ、初めて見たって、うんうんうん、で、まあ、だから声優さんっていう職業がそこには載ってたんだよね、
はい、
ただどうやら稲川淳二さんとは違うらしいっていうことを、うんうんうん、
まず違いを認識したわけね。
そこで初めて認識して、うんうんうん、まあ、だから語り部と声優さんっていうものの違いが、まあ、そこで初めて多分、
うん、
知ったかな。
なるほどね、
うん、じゃあ具体的な話に行こうと思うんだけど、
はい、
養成所、まあ、だからその声優っていう職業を知ってから、うんうんうんうん、養成所に入るまでのこういう経緯っていうか、
はいはいはい、
まあ、どういう流れだったのかなって。
私養成所に入るまででしょ、うんとねだからその一度子供の頃に小学生ぐらいの時に声優さんいいなって思って、うん、でまあ中学校に上がって、私勉強全然できなかったから最初高校に行く気が全くなかったのね、
うん、
で声優さんになろうって思ったの、
うんうん、
その時に思ってて、うんうん、あの高校の卒業資格が取れるような高校専修みたいなところで声優さんの学科みたいのを探して、うん、そこに行こうって思って、
うん、
もうなんかだから体験入学とか行ったりしてたんだけど、
うんうんうん、
お父さんにやんわり止められて普通の私立の高校に行って短大とかに行ったりしたんだけど、
うん、
あで短大に行った頃はね、あの保育士さんになろうと思ったの。
なんかさバイトしてたよね。
あ、そう、
保育士さん、
そう、あの保育園でアルバイトをしてたの、
うんうんうん、
パートみたいな感じで。その時に当時アルバイトしてた保育園の園長先生のなんかご縁みたいので一応就職みたいのが決まってたんだよね、
うんうんうん、
でもその時に本当は何やりたいかなって考えちゃって、うん、で、あ、そういえば私声優になりたかったなって思って、
うんうんうん、
声優になろうって思って
うんうん、うん、
でまあ、その野田さんと出会うその養成所を一応入社オーディションを受けて、それが通ったから菓子折りを持って保育園の先生のところに謝りに行って謝りに行ってすいませんできませんって言って謝りに行って、まあでもその園長先生いい人でバイトでもいいからおいでっていう風に言ってくれて、結局1年ぐらいアルバイトさせてもらったんだけど、その園では、うん、 まあ父親はね怒ったね。
なんかそうだよね、うん、そういう話してたよね。
そうそうそうそう、うん、でも全然口聞いてくれなくなって、
うん、
まあ全然ラッキーだったんだけど
マジか、
逆に楽だぜって言ってこられてなったんだけどほら、あの結構個人プレーの家だから、うん、そんなかな私の経緯っていうか、
うん、あ、なんかその目指すというか養成所に入るきっかけっていうか、
うん、そうだね、
うんうん、何か特別な大きな何かがあったわけではないってこと、なんとなくずっと漠然と、あ、声優さんっていう仕事いいなって思ってたって、
本当はずっと思ってたのかもね、うんうん、子供は今でもすごく好きだけど、
うんうん
うん、まあやっぱりね好きなこととは違ったかなって、
うんうん、そうだよね、
うん、野田さんは？
私ね、
うん、
昔から人に怖い話したりするのはもちろん好きだったのね、
はい、
こう、まあ、さっきも言ったけど、うん、その物心つく前からそのほら、うん、怪談だったりとか怖い話っていうものが子守唄だったから、
うん、
いつもそばにあったんだよね、そういうものがさ、
うんうんうん、
だからそれが当たり前だったしもちろん好きだったし、まあ、だからこそ余計にこう人外に対して 人以外のものに対して の、うん、
そうものに対して
、ね、対しての憧れはすごい強かったし、
うん、
まあ、なりたいって思ってたし、あの普通になれるもんだと思ってたからね小さい時は
、
うん、いつか自分も妖怪になれるって思ってたから、
うんうん、マジだもんね。
そうそう、でもどうやらなれないらしいっていうのをさ
だ
んだん気づきましたか、気づいていくわけよあれれっていう、そうそうそうそう、そうだな、だから高校生、まあ、だからアニメとかもちろんもともと好きだったよ、
はい、
うん、だから、まあ、高校生までいわゆるオタクと言われるような、
うんうん、
まあ、怪談と音楽とまあアニメとか漫画を追っかけてるじゃないけど好きだったね、
うん、私もそうだったもん
な。そうそう、で高校卒業して、
うん、
高校卒業ぐらいってさ、
うん、
一番遊びたい盛りだよね、大人に憧れる世代というか、
うん、そう、背伸びしたい
時、ね、背伸びしたい年頃、うんうん、だから自分でお金を稼いで遊びほうけたいっていうことで
欲望に忠実ですね。
そう、就職したんだよね、
う
ん、でそっからはすごい遊んだ、めちゃめちゃ遊んで友達とどっか遊びに行ったりとか、それで家に帰ってこないみたいな、
うん、
でこんな生き方してたんじゃダメだって思って、うん、もっと自分の行きたい道を生きなきゃって思って、でも何がしたいかなって思った時に、
うん、
でもやっぱり私は妖怪になりたいから
気がついた
気がついたら、やっぱ私やっぱ妖怪になりたいわと思って、だからなんていうのかな、こう人を怖がらせることもできて、
うん、
そういう空間を作れる、声で作れる、うん、そしてまあ人外にもなれるっていう理想の職業があると、
うん、
声優さんっていうそんな仕事があるんだ、
うん、
ことで私はだから養成所、まあ、だから前田さんと同じかな、片っ端からいろんなの調べて、
そうだね、調べたな当時はな、
でも何がいいかなんて分かんないよ、うん、養成所なんて、
うん、
入ってみなきゃね、
うんうん、
まあ、一番値段にも
なんかお手頃、まあ、良心的で、比較的良心的で
っていうところを選んだんだよね。それがまあだから一緒に入った、うん、一緒に入ったってか、まあ、
しかもそこで同じクラスだったからね。
そうそうそうそう、
同じ曜日の同じクラス
だったからな、
あのなんか奇跡な出会いを起こしたわけですねこれラジオで話したんだっけ、流れてたんだっけ、忘れちゃったけど、
どれ、
あの忘れもしない私とのファーストインパクト
だから一問一答で言ったよ、
一問一答で言ったよね、そうね、振り返れば強めの渡部篤郎っていう、
その T シャツいいじゃんって
はい、そこまでじゃなかった、
はい、
そこまでじゃなかったそんな渡部篤郎強くなかった
でも素敵な出会いだったと思う。
そうだね、あれからもう何年も経ったよね、
うん、相当経って、あれから
相当経って、今こうやってね喋ってるからね、
うん、
ラジオでね、
うん、そうだね、だからまあ他の40社他の2人、
うんうんうん、
残りの2人も、うん、この同じ養成所同じクラスだった、
そうだったね、
忘れないよ全然、うん、全然っていうか忘れない、
うん、
もう素敵な出会いがあったよね、
うん、楽しかったよね、
うんうん
うんうん、いいご縁でしたよ本当に、うん、ね、じゃあそんな一応じゃあまた、40種のプロフィールにちょっと沿っていきますね、ちょっと探していいのよ、ゆっくり探していいのよ、
うん、
ここにあの得意な声っていうのが 得意な声と音域かなっていうのが掲載されてるんだけど、野田さんの音域は中低音、得意な声は女性青年老婆と、
せやで、
そうだね、いやでも私個人的に、まあ、友達とかそういうの抜きにして思うけど、野田さんの老婆は秀逸よ
ね。ありがとうございますありがとうございます。
そうだよね、
前田さん中高音、少女、女性、少年、
はい、
そうだね、
そうですね、まあ、私高めで野田さん低めで、
だから一緒にさボイスサンプル撮ること多いじゃない
。撮るね、
ね、お願いしてスタジオでさ、お願いしたりとかして、することも多いし、いろんなスタジオでご一緒することもあったので、あれだけど、そうだな。でも前田さん、私的にはね、長年見てきて、なんか超上から見せたけど
いい言って
でもやっぱりあの、なんだろうな、こう女性なんつうんだっけ、長官みたいなやつがやっぱ一番好きかな。
女性軍人みたいな、
そう、ああいうのが一番好き。
あ、ちょっとピリッとした感じ。
そうそう、ピリッとした、
ちょっと嬉しいな
ああいうのがやっぱり一番いいかな、
やっぱりみんなね、みんなそうだと思うんだけど、やっぱり自分の持ってないものが羨ましいじゃない、だから私やっぱり低いかっこいいね、女の人の声とかがやっぱ憧れなんですよ。でもなんかこうちょっと一時期っていうか、まあ最初の頃かもしれないけど、ちょっとなんか自分の中での戦いみたいのがあるじゃない、その自分が持ってるもの、
ある
でもこれじゃなくて欲しいのは、欲しいのは別で、でも持ってなくてみたいな、なんか葛藤みたいなのがさ、
あるよあるよ
あるよね、
ものすごく悩むよね。
悩むね。
中にはさ、自分が持ってるものと、その望んでいるものと求められるこのトライアングルが一致してる人いるじゃん。
合致する人いる。
中にはたくさんいるじゃない。
いるね。ハンカチを噛みますよ。
喉から手が出るほど欲しいじゃない。
欲しい欲しい。っていう、なんかやっぱりこうなんかさ、まあやっぱり悪い意味で人と比べちゃうっていう時期もあったりとかさ。まあ、時期っていうか今でも落ちるよ、なんかひよってたりすると、自分が、ダークサイドにそんな闇のフォースに飲まれかけた時にですね、
そうそうそう、
周りにね、そういうだから同期とか、そういうのがいるとですね、頬を叩いてくれる同期がいるからそういう時に
そう、ね、
目を覚ませばかついてこられてるんでハッつって、ね、
だから私これ前田さんにもよく言ってるけど、前田さんのことは同期だと思ってるし、良きライバルだと思ってるからこそここまで言うしって、友達だったら言わない
って。まあそうだよね、やっぱ傷つけないのが大前提だからね、そうそうそうそう、友達付き合い
って、やっぱ友達ってさ、求められてることを言うじゃない、
言うね、
思ってなくても言うじゃん、そんなことないよとか、
でなんかその、ギブアンドテイクっていうかさ、ある程度のギブアンドテイクな関係じゃない、普通の友人関係でね、そうだね、
言っちゃいけないようなこととか言わなくていいようなことまでやっぱバシバシ言うし、
もしかしたらね、旗から見たらめっちゃ仲悪いのかみたいなね、めっちゃ喧嘩してるみたいなね
あるよね、絶対私何回かいじめてると思われてたと思うよ。
いやいや、そんなこと言ったら、こいつ絶対野田に喋らせねえなみたいな思われてる
あったよ、たくさんね、
そう、まあね、そう、同期だよね、ね、じゃあなんだろう、あ、そろそろね、
はい、
終わりだって、あのね、じゃあそれじゃあ今まで話してきたことを踏まえて、これから声優としてどうなっていきたいですか、野田さん。
そうだね、まあ演技面とか自分のこの豊かな心、神殿だっていうものはさ、やっぱりこう、おのずと自分で耕していかなきゃいけないものじゃないですか。
そうだね、
だからなんだろうな、いつまでもこう人との縁とか、自分の今いる位置だったりとか、そういうものを、大事に大切にしつつ、まあだから妖怪になりたいのよ、
なるほどね、私はね、どうかな、まあ声優をやるにあたってっていうのもそうだけど、まあ、普通に生きていく上でもいっぱい結構課題があって、それぞれみんなあると思うんだけど、例えば今こうやってやらせてもらってるラジオとか、もうほんと正直失敗の連続なのね、私とか特に、でもなんかなんだろう、普通に生きてたら多分辛いからやらないと思うんだけど、その辛さよりもこれどうしても手に入れたいんだっていうものが、まあ、声優ないしやりたいことが今勝ってるから、まあ、この作業っていうか、まあ、ラジオやるんですよ、私も、野田さんとか澤田さんも知ってると思うけど、私が結構 まあ、こんなこと言うのもあれだけど結構白目向いてこのラジオにラジオに向かっているというのは、
ね、毎度毎度 ね、
ね、でもしもなんかそれこそね、あの聞いていただいてる方とかになんかはなんかそれは面白いねって言って一個でもハマってもらえるものがあればこんな幸せなことはないです、うんうん、すごいありがたいです、
は
い、
そうだね、
聞いてくれる人にも一緒にやってくれる野田たちにも、うん、なんか、まあ、私の周りの人にはみんな感謝してます照れないでそんな感じかな。
そうだね、
うん、いやー結構喋ったよね。
結構喋ったかも。
喋ったね、
うんうんうん、
まあでもその養成所のに入るまでのいきさつとかね結構喋れたんじゃないかなっていう、
まあ、そうだね、
うん、ふうに思いますね、うん、
はい、それでは以上、はい、自己紹介パート2でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お金八目。
野田真代です。
エンディングです。前田美玲です。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今このご時世さ、
うんうん、
ものすごいじゃない、声優さんっていう、まあ、もちろん声優として職業として活躍してる人はもちろんだけど、
うん、
まあ世に言う声優志望っていうたりとか、
ね、
ネット声優だったりとか、まあ、いろんな声優さんがいる
じゃない、うん、人気職業ですから ね、
だよね、
今やね。
だから今はなんていうのかな、それこそニコ生とか、
はいはいはい、
あとこういうネットラジオだったりとか、うん、そういうものがさ、こう家でもできるような環境になったじゃない、
うん、
だからこう養成所っていうものをわざわざ選ばなくてもいい環境にはなったんだ
と思うんだよね。そうなのかもね、下手したらね。
確かに養成所って、うん、なんだろうな、今までと違って学校ではなくなるから、
うん、そうだね、
パッて入った瞬間から全員ライバル。
あ、でもね本当、うん、まあ、いろんな人いると思うんだけど、うん、それこそあの学生から社会人までさまざまな人が、
主婦もいたしね、
うん、いたいたいたいた、うんうん、集まってくるので、ぶっちゃけて言うとその仲良し小良しになる人とそうじゃねえっていう人とまず分かれますね、
うんうん、入るときはさやっぱり勇気いるじゃん。
めっちゃ勇気いる。
未知の世界だからビビるけど、
うん、基本怖えって思うもん
思うよ、うん、でもやっぱりみんなそう思ってきてるんだよね。
そうだよね、う
ん、だからどこの養成所もでももう一緒だと思う。どんだけ調べても入ってみなきゃわからないし、
そうだね、うんうん、
入ってみて、それこそだからほら入ってみたら舞台に行きたいっていう人も出てきたりするじゃん、
うん、いっぱいいるね、うん、
で辞めていく子もいるし、うん、
舞台の楽しさですね、
そうそうそう、気づいてね、そうそう、辞めていく子もいるしさ、
うんうん、
だからなんだろうな、養成所って大事だなと思うけど、
うんうん、ね、まあ、エンディングなのにいっぱい喋ったけどね、またね
またやらかしちゃった
いやね、うちら真面目なんだわやっぱり
真面目なんだよ。
澤田さんでも腕組んで聞いてくれてるよ、すごい、うんうんっつって、いい人なんだなじゃあ、締めたいと思いますよ、はい、それではこの辺で、せーの、おやすみなさい。
この番組は40種の提供でお送りいたしました。